マルコの福音書第6章14節から21節29節までをお読みいたします。マルコの福音書第6章14節以下。イエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入った。人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた。別の人々は彼はエリアだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ牢につないだのであった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからである。ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。ところが良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて祝宴を設けたとき、ヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王はこの少女に、何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。またお前の望むものなら私の国の半分でも与えようと言って誓った。そこで少女は出て行って、何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親は、バプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに護衛兵をやってヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたのでやってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。この朝はこの箇所から神の言葉の確かさと題して御言葉をしばらくの間共に聞きたいと思います。今日のところにはいろいろな人の名前が出てまいります。ヘロデ、そしてヘロデの妻のヘロデア、そして踊りを踊ったヘロデアの娘、バプテスマのヨハネ。出てくる4人に共通しているのは、ここに出てくる4人とも皆不幸であったということです。誰一人として喜んでいる人はいない。今日の箇所は初めから終わりに至るまでずっと重たい空気が漂っています。最初にヘロデ王が登場します。聖書の中にヘロデという名前はいくつも出てきますので、少し整理をしたいと思います。ここにはヘロデ王というふうに書いてありますけれども、正確には王ではありません。日本でいうと知事さんみたいなことですが、その地方の領主です。正式な名前はヘロデ・アンティパスと言います。 クリスマスの時にお話として出てくるヘロデ大王と言われる人がいます。ベツレヘムで2歳以下の赤ちゃんの皆殺しを命令したヘロデ、それはヘロデのお父さんがこのヘロデ大王と呼ばれる人です。その他にもヘロデアンティパスの、ここに出てくるヘロデの息子でヘロデアグリッパという人がいます。このヘロデアグリッパは使徒の働きの12章に出てきますけれども、キリストの教会を迫害する、そういう役割を担っています。ですから親子3代にわたって聖書に出てくるわけですが、罪にまみれた家族というふうに言っても良いと思います。このヘロデ一族がしたのは何かというと、一言で言えば神の言葉を抹殺しようとした家族、そういうふうに言って良いと思います。バプテスマのヨハネはこのヘロデに悔い改めを語りました。というのはこのヘロデは自分の兄弟のピリポの奥さんを取り上げて自分の妻にしていたわけです。不倫というのは隠れてやるもんですけれども、この人はもう公然とやっている、姦淫の罪というのを公然とやった人です。自分の持っている権力で周りの声を押し殺して何でもなかったかのように振る舞っていました。ところがバプテスマのヨハネはこのヘロデに恐れることもなく、あなたのやっている過ちは許されることではない、神に喜ばれることではないから悔い改めなさいと悔い改めを求めたわけです。ヨハネはヘロデの権力を恐れませんでした。そして自分が語るべき言葉、神の言葉をしっかりと伝えたわけです。今日の箇所の前のところ、先週のところで何が書かれていたかというと、主イエスはご自分の弟子たちをお使わしになったということが書かれています。使わされた弟子たちが何をするのかというと、それは悔い改めを語ること、そのことがこの前に書かれていたわけです。主イエスの弟子たちの大先輩であるバプテスマのヨハネがまさにそのようにして悔い改めを語ったらどうなったのか、そのことが今日のところに書かれている。悔い改めを語ると神の言葉に逆らう人たちによって殺されることになる。私の方が正しいのだと言ってその言葉に耳を傾けないで抹殺しようとする、それが今日のところです。それでも主イエスは弟子たちをお使わしになったわけです。そして今日のところは主イエスがそのようにして悔い改めを語る働きを始めていった時に、主イエスの噂がどんどんと広がっていって、主イエスがしていることとバプテスマのヨハネがしていることは同じだ、殺されたバプテスマのヨハネの生き返ったのが主イエスなのではないかという、そんな噂が人々の間に広がっていった、そう書かれているわけです。14節にこうあります。イエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入った。人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだから、よみがえったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた、そう書いてあります。人々は噂をしたわけです。主イエスのやっていることとバプテスマのヨハネがやっていることは同じことを言っている。そしてバプテスマのヨハネを殺害した当のヘロデからしてみれば、もうヨハネを殺したから自分に対して批判をする人はいないと思っていたのに、 同じことを語る人たちが出てきたということで、神の言葉がもう一度自分に響いてくるようになった。そのために自分の犯した罪に対して両親の責めを感じるようになった。ここでなぜヘロデがヨハネを殺害するに至ったのか、その経緯が書いてあります。ヘロデアの娘が誕生日の祝宴の時に踊りを踊ります。その踊りの素晴らしさ、あるいはヘロデアの娘の可愛らしさに褒美をあげよう、国の半分でも何でもやるよという約束をします。このヘロデアの娘が何歳であったのか、ここには書いてありませんけれども、子供が何かを立派にやり遂げた時にご褒美をちょうだいと言って求める、そういう時に子供が欲しいものというのは子供が嬉しくなるものであると思います。今日はいないと思っていたんですが、いるのでちょっと話しにくいんですが、娘の話をして恐縮なんですけれども、先週歯医者に行きました。大人の歯がうまく生えてこないで2列に生えてきてしまったので、歯医者さんに行って抜かなければならない。麻酔の注射を打って歯を抜く、前も1本抜いているのでもうだいたい痛いのがわかるわけです。抜き終わった後で電話がかかってきました。麻酔の注射前よりとっても痛かったけれど泣かないでできたよ、だからこの間ダメと言った300円のおもちゃを買ってほしい。この間ダメと言ったばかりだったんですが、頑張ったのかということで、いいよと言ってですね、許可を与えました。ヘロデアの娘が6歳であったかどうかは分かりません。もうちょっと大きかったと思います。でも人前で踊りを踊ってご褒美をあげようと言った時にお母さんに何をもらったらいいと相談をしに行って、お母さんがバプテスマのヨハネの首、そういう返事が返ってきた時、この子供はどんな気持ちだったんだろうかと思うわけです。盆に乗せられた首を見ながら喜ぶことはないと思うわけです。トラウマになることはあるかもしれません。そういう意味でもここにもまた大きな悲しみがあると言ってよいと思います。大人の道具とされてしまう子どもの悲しみがここにも描かれています。ヘロデアにしてみてもそうです。本当はピリポと結婚したんです。おそらくヘロデは兄だったと思いますけれども、兄がその美しさのために自分の妻になれと言って取り上げる、ヘロデアがどう考えていたのか、その気持ちはここには書いてありませんけれども、けれどもバプテスマのヨハネがそのことを指摘するとヘロデアは面白くない、彼を憎い、殺してしまいたいと思ったということは、ヘロデアもまたヘロデの妻になることを受け入れていた、そして自分のことをうるさくいうものを抹殺したいと思っていた。おそらくヘロデアもヘロデの元にいる方が権力があるのでメリットがあると考えたんだろうと思うわけです。で、結果としてバプテスマのヨハネが語るべきことをしっかりと語っているのにもかかわらず、本当はどういうことが正しいことなのかを知っていたにもかかわらず、その言葉には耳を傾けないで正しい言葉を抹殺する、自分の問題を指摘するものを蓋をすることによって自分はそのままであり続けようとする、そういう罪の姿がここに描かれています。そしてその自らの罪のためにヘロデもヘロデアもその娘もまた喜ぶことができなくなっているわけです。 でこういう話はあまり具体的な例を挙げて話す必要もないと思いますけれども、私たちにも同じように神の言葉を聞きながら何が正しいのかということを知っていながらそれを無視するという心がある。そのことに私たちもまた気づいていなければならないと思います。大体何か大きな問題が起こっている時というのは、そこには様々な問題があって、本当はそこで起こっている問題が何に根ざしているのか、問題はどこにあるのか、自分の過ちがどこにあるのか、そのことと向き合わなければなりません。先週の説教の時にもお話をしましたが、私がまだ10代の時に宣教師であったパウル・ゲンハルト・クノッペルという先生がいますけれども、この先生から徹底して教えられたのは、逃げないで徹底的に向かい合って考えなさいということを言われました。先延ばしにするな、そこで神が何を考えておられるのかをしっかり考えて、自分が改めるところが何かに気がついて、そのことを気がついたらそのことを改めていく、そうしないと自立した大人にはなれないということを徹底して教えられました。そのことを本当に感謝しています。だから考えることをやめるためにテレビをつけたり音楽を聴いたりすることはやめなさい、そういうふうに教えられました。その問題とちゃんと向かい合って自分で考えて、それをどう乗り越えなければならないのか、そうしないと人として成長することはできないのだと言われました。まだ10代でしたけれども、この助言にとても感謝しています。私たちはつい自分に不都合なことが起こると相手が悪いのだと考えてしまいます。あるいはこういう状況なんだから仕方がなかったと正当化しようとします。そして気分転換をしてその問題から遠ざかって何とかやり過ごすことによってこの問題を忘れようとする。けれどもそういうふうにしていっても問題はどんどん内在化していくだけで、そこにまた新しいことが積み重なってきますから、どんどん本来自分がならなければならない姿からは遠くなっていってしまう。昨日のことです。また娘の話で申し訳ないんですが、このくらいの年齢の特徴かどうか分かりませんが、最近よく自分で作詞作曲をして歌を歌います。昨日歌っていたのは心の闇を打ち破りと歌っていました。ちょっとびっくりしたので、からかいながら娘に言いました。吉野の心には闇があるの？するとこんな返事が返ってきました。誰の心にもあるよ。お父さんの心にも闇があるでしょ。反対に問い返されてドキッとしました。私の心の闇は何だろう。自分はどういうふうに心の闇を処理してるんだろうと、そう考えさせられました。ふと森有正という人の言葉を思い起こしました。アブラハムの信仰という本の中に書かれていた言葉です。人間というものはどうしても人に知らせることのできない心の片隅を持っております。醜い考えがありますし恥があります。どうも他人には知らせることのできない心の片隅というものがある。そこにしか神様にお目にかかる場所は人間にはないのです。6歳であっても人間の心に闇があるということはどうも理解できているようです。けれども人の心の中にある闇をどういうふうにしたら解決することができるのか知っている人は多くはいません。この森有正という人は今から40年も50年も前の人ですけれども、その自分の心の闇でこそキリストと出会うことができるということを知っていた数少ない人の一人です。 神の言葉が語られるときに、それはその人の心の闇、自分が今考えないようにしよう、遠ざけようとしていることが明らかになる。その問題としっかり向き合って、そこで神であれば癒すことができるということを知る。そのために神は御言葉を持って私たちに語りかけてくださって、私たちが悔い改めるようにと求められるのです。ヘロデは神の言葉を聞く機会が与えられていました。そしてその言葉に喜んで耳を傾けていました。けれども自分の問題と向かい合おうとはしませんでした。結果、娘の踊りに褒美をやるという、そういうことを通して、仕方がなかったのだというような体で神の言葉を殺す、自分がしなければならないことを遠ざけて耳を傾けることをやめてしまいます。今私たちはレントを過ごしています。私たちがこの時心に留めなければならないのは、私たち自身が神の言葉を殺したということです。私たちが主イエスの言葉に耳を傾けないので、神の御心に聞き従わなかったので、その結果として主イエスが死ぬことになったのだということを、私たちは心に刻まなければなりません。悔い改めないで、神の御心を知りながら、正しいことは何かということを知っていながら問題を先送りにする、人のせいにする、周りのせいにする、そうやって自分の闇に目を向けることを拒むとき、神の言葉は殺されます。神の言葉は弱い、十字架につけられて殺されてしまうほど弱い。私たちが簡単に無視することができる、それほど弱いのです。けれども神の御言葉に耳を傾けて、しっかりと向かい合って、神に私のことを託そうということを選び取ることができるならば、神の言葉は私たちの中で力を持って、私たちの目の前の不幸の現実を打ち破る力となるのです。私たちは心の底から心の闇を打ち破りと歌うことができる。私の心の闇を神は私の中で打ち破ってくださる。それほどまでに私たちに与えられている神の言葉は確かなものです。そして私たちを喜びと力強さでいっぱいにして、主に望みを持って生きることができるようにされるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたの御言葉をありがとうございます。あなたが私たちに語りかけるとき、主よ、どうかあなたの御言葉としっかりと向かい合うことができますように。私たちに大きな問題があるとき、何が問題なのか、どこで神から離れているのか、しっかりと見つめることができるように、私たちの中に与えられている御言葉を通して私たちを作り変えてください。あなたは私たちのそのまさに闇の中でこそ私たちと出会い、私たちを変えることのおできになる方です。主よ、どうか私たちの罪を許してください。あなたの御業を行うことができるように私たちを作り変えてください。私たちの主 イエス・キリストによって祈ります。アーメン。